ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は38年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で61歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月12日、安倍総理はトランプ大統領との電話会談について記者会見を行い、次のように述べました。
ただいま日米首脳会談を行いました。そして米朝首脳会談について詳細な説明をいただきました。この会談において金正恩委員長が朝鮮半島の完全な非核化について米国に対して、トランプ大統領に対して明確に約束をした、その意義は大きいと思います。その歴史的な会談の成果の上に立って、国連安保理決議の完全な履行を求めていく、この日本、日米韓の基本方針について改めて再確認することができたと思っています。そして拉致問題についてでありますが、まず私から拉致問題について米朝首脳会談においてトランプ大統領が取り上げていただいたことに対して感謝申し上げました。やり取りについては今段階では詳細について申し上げることはできませんが、私からトランプ大統領に伝えたこの問題についての私の考えについては、トランプ大統領から金正恩委員長に明確に伝えていただいたということであります。この問題についてはトランプ大統領の強力な支援をいただきながら、日本が北朝鮮と直接向き合い解決していかなければいけないと決意をしております。非核化の時期等については、まずはですね、完全な非核化について明確に北朝鮮がコミットしたということです。金正恩委員長がトランプ大統領に対して確約したということは極めて重たいと思います。そして、共同声明の中にあるように迅速に進めているということが書き込まれています。まさに言葉通り迅速に進めていかなければなりません。
また6月14日、安倍総理は総理大臣官邸で拉致被害者ご家族と面会し、冒頭の挨拶で次のように述べました。 米朝首脳会談がございました。皆様方にとりましては、この拉致問題の行方がどうなったか本当に気がかりであったろうと、このように思います。今回の米朝首脳会談においては、まずは核の問題について、金正恩委員長が朝鮮半島の完全な非核化について、アメリカの大統領であるトランプ大統領に明確に約束をしたという意義は大きいんだろうと、こう思っております。今回のこの歴史的な米朝首脳会談、北東アジアの平和と安定に向けた一歩であると、このように評価しているところでございました。拉致問題につきましては、先に行われた日米の首脳会談で、トランプ大統領に金正恩委員長に対して、日本にとって最重要課題である拉致問題を提起していただくようお願いをしたところでございますが、すでに記者会見でも述べられたように、金正恩委員長に対して拉致問題を提起されたということでありました。その後電話でお話をさせていただきましたが、明確にアメリカとまた日本にとって重要課題である大切な拉致問題について、金正恩委員長に提起しましたというようなお話をいただいたところでございました。この米朝の首脳会談を機会として捉え、あとはまさに日本の問題として、日本は北朝鮮と直接向き合い、この問題を解決していく決意でございます。拉致問題を提起したということは、私がトランプ大統領に首脳会談において述べてきた私の拉致問題に対する考え方を、それをそのまま金正恩委員長に伝えたと、そういうことでございます。もちろん日朝の首脳会談というのは、拉致問題が前進していくものにならなければ意味がないわけでありますから、しっかりとそういうことも踏まえながら対応していきたい。しかし申し上げましたように、拉致問題というのは日朝の問題でありますから、日本が主体的に責任を持って解決していかなければならない問題であろうと、このように思います。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月22日にモスクワを訪れたムンジェイン大統領は、プーチン大統領と首脳会談を開催いたしました。そこで、北朝鮮の核問題、あるいは、ロシアと韓国の間の経済関係の強化の、問題等について、協議が行われたということでありますが、特にこの首脳会談で、両国の首脳大統領は朝鮮半島とロシアの間の鉄道の連結、そして、朝鮮半島を縦断するロシア産天然ガス のガスパイプラインのを設置、等と、そんなことについても合意を見たという報道があったわけでありますが、いわば韓国とロシアの間だけにとどまらずですね、南北朝鮮とロシアとの三者間の協力というものを具体化させたいという、そういう合意が、ロシアと韓国との間で、成立したということになります。 ムン・ジェイン大統領は首脳会談の後の記者発表の中でですね、朝鮮半島とユーラシアの繁栄に向けて、三者間協力、南北朝鮮とロシアの協力は非常に重要だということを強調をいたしました。そしてムン・ジェイン大統領は、鉄道やガスパイプラインあるいは電力ということについての、その連結ですね、連結に関するロシアと韓国の間で、共同調査、それを開始するということも記者発表の中で明らかにいたしました。この鉄道やガスパイプラインを朝鮮半島とロシアとの間で、連結させるという構想は、決して新しい構想ではありませんし、韓国側では特にイ・ミョンバク大統領もパク・クネ大統領も、この構想に非常に強い希望を持っていたということがあります。しかし過去10年間このイ・ミョンバク政権そしてパク・クネ政権の間はですね、南北関係が非常に悪かったということもありまして、鉄道あるいはガスパイプラインの連結問題と連結構想というのは、可能性が全くなかったということになります。しかし、最近朝鮮半島の情勢が非常に変わってきたと、南北間の首脳会談が2回開催されましたし、アメリカと北朝鮮の間にも初めて首脳会談が実現するということで、朝鮮半島の緊張が緩和する、朝鮮半島情勢というものが好転するという、そういう状況にあると、そういう中で鉄道ガスパイプライン等を連結する可能性というものが出てきたと、そのようにそのムン・ジェイン大統領もプーチン大統領も判断していると言っていいかと思います。鉄道ということになりますと、特に南北間では4月27日の首脳会談におけるパンムンテン宣言、パンムンジョム宣言においてですね、南北間で鉄道を連結する作業というものを推進するという、そういう合意もありましたので、今後はそこにロシアも含めて朝鮮半島とロシアの間の鉄道連結というものを具体的に検討することも可能性が出てきたということがおそらく言えるということになりますが、しかし実際にはこの構想が実現するということを考えてみますと、そこには克服すべき課題というものはやっぱり非常に多くあると、そういうことになると思います。まず何よりも重要なことは、北朝鮮が非核化に向けて、着実に、行動を取るという、これが絶対必要だということになります。で、そしてその非核化に向けた北朝鮮の動きがあるという前提で、初めて、国連の安全保障理事会による経済制裁が緩和解除されるという可能性が出てきますが、その制裁の緩和解除というものがなければ、やはり鉄道連結ガスパイプラインの連結というのは全く、実現性がないということになるということであります。また鉄道連結ということを考えてみますと、非常に大きな問題となりますのは、北朝鮮国内の非常に劣悪な鉄道環境といいますか、鉄道網という、これを改善しなきゃいけない、再整備しなきゃいけないという、これは絶対必要でありますし、しかしそのためには非常に多くのお金がかかるわけで、それをどうやって調達するかと、誰が負担するのかと、北朝鮮が負担できるのかと、韓国が負担するのか、ロシアが負担するのか、韓国とロシアが負担するのか、こういった問題があるわけで、この問題を解決するのは決して簡単ではないと言えるわけですので、 したがって現時点においてはまだこの南北朝鮮とロシアとの間の三者間協力というのは現実性が非常に乏しいということになると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ビレッジシンガーズで亜麻色の髪の乙女をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ビレッジシンガーズで亜麻色の髪の乙女をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我三好さんの娘さん曽我ひとみさんからのメッセージです。
母ちゃん元気ですか？風邪などひいてませんか？体の調子はどうですか？ご飯は食べられていますか？毎日心配ばかりしています。日本では今年雪がとても多いです。毎日雪かきをしています。久しぶりに見る大雪で春がとても待ち遠しいです。車の運転もとても怖いです。私が小さい頃も雪がたくさん降ってましたね。覚えていますか？でも保育園の行き帰りは母ちゃんの角巻きの中に入りとても暖かかったことを今でもはっきりと覚えています。母ちゃんに悲しい知らせがあります。昨年12月に愛する夫が急に亡くなりました。家の中は明かりが消えたようでとても寂しい毎日を送っています。母ちゃんの帰りをずっと待っていてくれたのに会うことができずとても悲しいです。妹や娘たちは元気でいますから安心してください。私は毎日仕事でおじいちゃんおばあちゃんたちと楽しく働いています。これからはただ母ちゃんが一日も早く佐渡に帰ってくるために力の限り活動をしていきます。北朝鮮で日本に帰ることを願っている人たちのために頑張っていきます。だから母ちゃんは体に気をつけてご飯をしっかりと食べて風邪をひかないように諦めずに待っていてください。絶対に会えます。その日が一日も早く来ることを毎日願っています。世界で一番大好きな 母ちゃんへ、娘ひとみより。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も 毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。